夕方マエストロ、第二金曜日は群馬県立女子大学出前講座ということで、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話を伺っていきます。熊倉先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
出前講座ということなんですが、どのような講座になりますでしょうか？
上毛かるたはもう群馬県人なら誰でも知っている、もう自分の身になっているものですが、はい、逆にあまりにもかるたとしてしっかり定着をしすぎたために、うん、その上毛かるたをお作りになられた浦野雅彦先生をはじめとする皆さん方が何を伝えたかったかということが、意外に県民一人一人に伝わっていない、
はい、
それを70年経った今日、かるたを一枚一枚見ながら、当時歌われた群馬の姿と今の群馬の姿と比較をしながら、私たち群馬県民は何を考えたらいいのか、どう生きていったらいいのかの、まあ、杖というか指針というようなものを探し出してみたいなと思っています。
はい、わかりました。よろしくお願いします、はい、初回の今回は上毛かるたのどの札のお話になりますでしょうか？
はい、やっぱり役札で一番強い津と地、鶴舞う形の群馬県と、力合わせる200万、それに忍ぶ家の国双子塚を加えて話をしたいと思っています。
はい、
でまずあの鶴舞う形の群馬県、まあ、群馬県人だと誰でもすぐ言葉にして、
はい、
しかも自分たちの県の形を、非常に分かりやすく皆さんに伝えることができるんですが、
うん、
最初から群馬県は鶴舞う形だったかどうか、
はい、
知ってますか？
あ、ちょっと分からないです。
はい、あの最初は実は鶴舞う形の首がありませんでした。
あ、そうなんですね。は
い、廃藩置県という言葉をご存知ですよね。
はい、
まず江戸時代のいろんな藩がそれぞれ全部県になった、
うん、
前橋県になったり高崎県になったりしたわけですけれども、はい、そういう県が明治4年、西暦1871年なんですけれども、その時に群馬県という形に一回まとまるんですね。
はい、
ただその時には今の館林、
うん、
緑、桐生、太田で大良郡、この地域は実は栃木県だったんです。
そうなんですね。
明治の初め、その明治4年に最初群馬、埼玉、栃木には、
はい、
宇都宮県、栃木県、群馬県、埼玉県、入間県という5つの県がありました。
うん、
それで、今東毛地域と一般に言われるところは、
はい、
実は栃木と一緒に栃木県だったんですね。
うん、
でもそれは江戸時代までに作ってきたそれぞれの地域の形、例えば群馬のことを神津と言いますよね、
はい、
上州、
うん、
で栃木県のことを下野、野州と言いますね、
はい、
から埼玉県のことを武蔵の国、武州と言いますけれども、うん、その形とやはり違っていたので、
うん、
どうも生活の問題とか人々のつながりとかで、これはあまり合理的ではないということで、明治9年、
はい、
1876年という時に初めて今鶴舞う形になりました。それまでだから首がなかったんですね。
そうなんですね。
首がつながったんですね。で栃木県も今の栃木県の形になって、
うん、
初めは栃木市に県庁があったんですけれども、
はい、
宇都宮に県庁が移って宇都宮県ではなくて、県名は栃木県のままのは県庁は宇都宮になる。
はい、
まあ、群馬県の場合にも高崎と前橋の間を県庁が行ったり来たりっていう話がありましたけれども、はい、まあ群馬県のまま前橋が県庁になったというのが流れですね。
はい
はい、でその時の第二次群馬県っていうんですけどね、
はい、
今の形になった明治9年のこの時の最初の県令、いわゆる県知事が花もゆの主人公の一人であった香取元彦公ですね。うん
はい、
うん、で香取さんという方はとても重要な方でして、
はい、
群馬県を今後どう作っていくかにあたって教育と産業というのを本当に日本柱に両輪に据えました。
はい、
でそれで群馬県は、香取公のおかげもあってある段階では東の群馬、西の岡山と言われるぐらいの教育圏になった。
うん、
から香取公が作った終身節約という教科書は全国の教科書になっていった。
うん、
そして同時にですね、文化にも手を入れられて、
はい、
富岡製糸場がもう最初の役目を果たしたから民営にしていいよって言った時に、いや待ってください、
う はい、
って言ってそれを止めたのは香取港です。
うん、
だから世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群も、来年世界記憶遺産を目指している神津家産品も、
はい、
実は香取港の文教政策のおかげで今に残ってるんですね。
うーん、
一方で産業では当然シルクカントリー群馬の基盤をありとあらゆる面で作り上げたのが香取港です。
はい、
そういう意味では香取元彦とともに明治9年から今の群馬の基礎が改めて作り直されたというふうに言っていいでしょう。
うん、
だから鶴舞う形の群馬県というのはそれだけ重い札なんですね。
はい、
一方で力合わせる200万ですが、
はい、
僕らの時は力合わせる160万、
はい、
僕は幼稚園から小学校の頃ですね。うん、で、上妻さんの世代だとずっと200万なんですね。
はい、
でなぜ変わってきたというと、まあ、10年おきぐらいに100万ずつ増えてきたんですが、
はい、
まあ、群馬県人口は群馬だけではありますが伸びていきますよね。うん、で昨年が国勢調査の年でしたね。
はい、
で5年後が100年国勢調査を迎えるんですが、国勢調査って大正9年1920年に最初の国勢調査が開かれました。ね、その時群馬県の人口はちょうど100万でした。全国はですね5600万人いたんですね。
はい、
今より半分以下なんですよ。
うん、
わずか100年で日本の人口って倍になったんですが、
はい、
同じように群馬県も倍になってきて200万になったんですね。
うん、
ただ残念ながら昨年の国勢調査でつい200万を割ってしまいました。
はい、
栃木県も同じなんですね。
はい、
群馬栃木よく似てるんですけど、それでずっと調べていきますとね、どうも群馬の人口の伸びって他の県よりも実は緩やかなんですよ。これ不思議に思うでしょ。
はい、
群馬ってかつてはシルクカントリーとしてものすごく豊かだったし、
はい、
うん、戦後も首都圏の一角として、で特に東門地域を中心とする工業が盛んになって、
はい、
とても豊かな国だ。だから当然人口も増えるし、群馬から東京への通勤も楽だから、
うん、
ベッドタウンとしても栄えただろうと思うと、
はい、
実は戦前の人口の比率、全国に対する人口の比率の方が戦後の現在の人口の比率よりも高いんですよ。
うーん、
この数字を不思議だと思うか最もだとか思うかによって、
はい、
これからの群馬の生き方とか、うん、私たちの在り方って変わります。
うん、
これは宿題で皆さんに考えていただきたい。
はい、
今津と地の話をしてきましたけれども、
はい、
群馬県のことを神津家の国とか上州とか言いますよね。
はい、
これどうしてかご存知ですか。
んー、ちょっとごめんなさい、わからないです。
は
い、
で書くときには上野と書きますよね。
はい、
上野と書いて神津家と読むというのは、うん、おそらく群馬県人以外はほとんど誰も読めない。
うん、
ね、中にはひどい話があったね。上野から高崎線出てたでしょ。
はい、
だからその行き着く先だからあれは上野って書いて言葉がなまったから神津家だよっていう人がいます。
はい、
それは全くの嘘ですね、もちろん。
うん、
それはね、実はもともと群馬県のこの広がりを上津家の国と言いました。
はい、
ね、忍家の国、双子塚の家という言葉があります。上津家の国という、
はい、
は上家のと書きました。
うん、
で間に家が入ってたんです。
はい、
ところが奈良時代の初め頃に、ね、できるだけ地域の名前は二文字で表そうとした時に、
うん、
漢字は上野と残したんですが、
はい、
読み方からのんのん抜いてしまって上野と書いて上付けと呼ぶようになった。
はい、
その上付けがだんだんなまって上付けが漢付けになって神付けになって、一方上野という文字はそのまま来たので、
はい、
上野と書いて神付けと読むという誰も読めない文字になってしまった。
はい、
でもこのことは逆に私たちの地域は群馬県って言うんです。かつて神津家と言ったんです。これはこういうゆかりがあってなんですということを説明すれば、はい、5分10分、
うん、
いろんな人と話題になりますし、うん、ああそういう場所なのってことが言えると思うので、
うん、
これは合わせて覚えてほしいなと思います。
はい、
それで上妻さんの名前、上妻と言うんだけれども、
はい、
とても珍しい名字だと思います。
そうですよ ね、
それでもしかしたらそれはもともと吾妻かなと思うと、
うん、
で吾妻郡って群馬にありますよね。
はい、
で群馬全体のことが家の国という言い方もあるけれども、もっと広く吾の国という時代がありました。
うん、
古事記や日本書紀のようなものは万葉集もそうですけど、すべて吾の国か神付の国なんですね。
はい、
書き方が家の国という言い方はどこにも実はないんです。
うん、
それで吾 東国というふうに今父が盛んにおっしゃって、
はい、
東国文化を大切にしようと、うん、東国というのは東という地域名に当てた漢字なんです、
うん、
西の方に国の中心があった時に東の方にある東という独自な国を漢字で東国と書いた、
はい、
だから群馬県人はぜひ東国とだけに言わずに、うん、東の国と言っていくともっと広がりが出てくるし、うん、そこからいろいろな話が開かれていくかなと思っています、
はい、
まあ、今日はその辺でどうでしょうか。
わかりました、群馬学センター副センター長の熊倉弘康教授にお話を伺いました。熊倉先生ありがとうございました。